休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、高円寺で行われる、伊藤さんの、はい、と菅さんのトークライブの直前に、喫茶店ですかね、
大吾さんにお邪魔して
そうですね、はい、はい、お店にお邪魔して撮っておりますので、ちょっと声も小さめで、お届けしたいなと思っております。
はい。
で、まあ、最近の話というところなんですけど、
うん、
つい先日あった、Google がアップデートしましたよ、みたいな話って。
医療関係のやつ。
はい、うんうんうん。あれが、まあ、僕もそんな詳しくないんですけど、
うん、
人が、アフィリエーターさんがおっしゃってるのだけ見て、いくつか見てたんですけど、うんうんうん、やっぱり、なんか、アフィリエイトサイトは結構、軒並み上位からいなくなってるなっていう。
あ、そうなん
だ。感想ですね。
でもさ、専門家のさ、
はいはい、
文章が、まあ、上がりやすいんだと、例えば下だとしても、はいはい、医療の人忙しいよね。
あ、そうですね。で、例えば、がんとかで今検索すると、うん、国立がん研究所みたいなページが出てきて、リンク2個ぐらいしか載ってないやつなんですけど、これが1位みたいな。
ああ、なるほど。
だったりとか、あとは、腹痛治すとか、
うんうん、
腹痛原因とか検索すると、だから、妊婦の方、腰痛かな、腰痛だったらちょっと、
うん、
腹痛か、妊婦の方がどうのこうのみたいなのが2位とか3位とか出てきて、これ多分このまま固定しないだろうなっていう気はしましたね。
なるほどね。
なんか言われてるのが、まあ、その今単そもそもあれの原因っていうか、発端、あ、ちょっと違うのかな、なんかビフォーアフター禁止にしますよみたいなのがそもそもちょっと前にあったじゃないですか。で、それに追加して今の今回のアップデートだったんで、なかなかそっちに取り組む人は減ってくるのかなっていう気はしますよね。
うんうんうんうん、
わざわざ取り組むのもっていう。
そうだね。安定しないところでね。
はい。
うん、
なので、あれで日本だけのアップデートなんですって。
へー。じゃあよっぽどなんか、
日本のこの検索エンジンの結果はよほど、
そうだね、
攻略されていると。
攻略されてる。
いうことなんじゃないかなと。
思
いますね。あとは、今のところなんか、何でしたっけ、育毛とか、
うん、
なんかダイエットとか、そういうのは、そんなに手加えられてないらしいんですけど、うん、もしかしたら、そっちも来るかもね。ケンタ
の筋トレみたいなのはどうだった？
何にも変わんないですね。
ああ、そうだね。
何にも変わんないですね。なんそんな感じ。
うん、
が僕の中で最近気になった話題でした。
やっぱ僕は、この一週間あれだよね。あんま本読まないけれども、
はい、
その、先々を体験してるその先輩方のお話をこう直で聞いて、
はい、
大変さ、乗り越えたコツ、実はそれでものすごい恩恵を受けてる話とか、ただこの辺、なんか、例えば、
はい、
家元制度とかでも、
はい、
その神田さんがバーッとこう宣伝してから、
はい、
資格、認定資格みたいのを、ね、提供するみたいなあのモデルあったけれども、はいはい、あのモデルの実際やってみての大変さって、
は
い、書籍にはないわけで、
そうですね、
だからああいうのを聞けるのがね、
はい、
一番勉強になるというか、
うん、
僕が本読まなくても補えてた理由はそこだったんだなと思って。
うん、確かに、うん。
十数年間多分ずっとそういうこと続けてきてたから、
はい、
うん、今もね、学びでいっぱいだけど、ちょっとまとまってないんでね、
はい、
どっかのタイミングでというところだけだと思います。
はい、すごい、僕もちらっとさっきお聞かせいただいたんですけど、すごかったです。
ね、
はい、うん。これもまた僕もまとまってないんで。どこかでまた。
ね。
そうですね。はい。まあ、休日会議でまたちょいちょい。まあでも多分同じ、いずれなんか同じような場面に遭遇するんだと思うんですよ。
うん、ある意味その僕らの突き進んでる先の未来に、そういう出来事がいろいろね、あると思うんで。
はい。うん、その時、その知った知識をできるかどうかっていうのも含めて。
そうだね。
はい。
そしたら今度僕らの体験を通じてお伝えもできるんで。
そうですね。お伝えするならそこからがいいかもしれないですね。
はい。うん。
でですね、今回なんとですね、
うん、
ご質問、
はい。
いただいておりまして、
はい。
で、まあ、ちょっと読みますね。
はい。
はい。初めて投稿します。N と申します。
はい。
ビジネス系のポッドキャストにこのような投稿をしても良いのか迷いましたが、思い切って質問させていただきます。
うん。
かっこ、今までと毛色の違う質問ですので、内容に問題がある場合はスルーしてくださって結構ですと。で、ここから質問。
はい。
私は今、ネットビジネスでコンテンツ販売を学んでおり、定期的にセミナーや勉強会を受けているのですが、
うん、
それらに参加するうち、講師の方を好きになってしまいました。私は今38歳、講師の方は35歳です。事前に、その方が独身であること、恋人がいないことも把握しています。その上で、いつしかセミナーや勉強会の参加目的が、その講師に会うことになってしまい、セミナー中の講義の内容が全く頭に入ってきません。ビジネスを学ぶことが目的だったのに、今ではそれができず、講義中も夢見る夢子ちゃん状態です。出会いっていろんなケースがあると思うのですが、例えば講師と生徒がつながることってネットビジネスの業界でもあり得るのでしょうか。また、菅さんや小川さんは自分が教えているクライアントからある日突然、告白されたらやはり気持ち悪いでしょうか。現状、懇親会などで少し距離は近くなりましたが、それ以上は踏み込めずにいます。そもそも婚活目的ではなく真剣にビジネスを学びたかったのにこんな展開になってしまい自分でもへこんでいます。男性側の意見を、男性側のご意見を伺えれば幸いです。よろしくお願いいたしますというご質問です、ね。ありがとうございます。
僕らになんとね、
はい、
恋愛相談がやってきたと。
ね、
僕らにっていうね。
はい。お役に立てることは何も言えないんですけど。ですね、なんか、今質問として、
うん、
もし、その、あれですよ、その、あ、まず一つ目の質問です。例えば、講師と生徒が繋がることってネットビジネスの業界でもあり得るのでしょうかっていうことに関しては、まあ、あり得るんじゃないですかね。
どこでもね、その出会いっていうのは、はい、多分あり得るじゃないかとは、は
い、思います。はい、うん。僕もそう思います。で、菅さんはどうですか、ね、例えば。
僕らはないですね。僕はない。
そうですね。
ラって言っちゃったからあれだけど。
いやいや、まあ、そもそもね、女性の方いないですから、あんまり。
そうですね。なんですかね、そのビジネスで、僕は出会った方を、そういう対象で見るってことは、もうそもそもないというか、
はい、
最初がね、ウェブタレントネットとか、
はいはいはい、
ウェブタレントさん40人とかを集めてね、はい、取材して商品化するみたいな、
はい、
その時にはその家出してくる女の子とか、
はいはいはい、
いきなりこういろんななんかあるわけですけど、
はい、
家出してきていきなり家にいた時には、
はい、
やっぱ僕トイレで寝るし、
はい、
っていうぐらいそのもしなんか起きて、
起きてね、
うん、ビジネスせっかく築いてきたものがっていうのが、はいもあるし、
はい、
うん、そもそもだよね、もう、
ですね、まあ、僕もそのそういう白さんの姿を見てきたので、
うん、
世界を分けるようにはしてます。なんか全然いいと思うんですけど、
うん、
なんか例えばだらしのない人だった場合、
うん、
なんかせっかくいい場だったとしても良くない場って認識されそうじゃないですか。
うん、
それはもったいないなと思って。
うん、ビジネスを通じて楽しむ仲間として男女区別はしない感じ、
ね。あ、そうですね。
だけどね。
区別はないですけど。
その講師の方のね、その、規模感とかもね、なんかいろいろわかんないけど、
はい、
うん、中にはそのさ、
はい、
生徒さん同士がさ、
はい、
付き合って結婚するって話は僕聞いたこと、
ね、多々ありそうですよね。
ね、あるし。
はい、
うん、だからその立場が違うから難しいかというとそういうことではないと思うんだけどもね。
でも問題なのはあれですよね。今講義の内容が全く頭に入っていないってことは僕は問題だなと思いますけど、
ね。だビジネスでさ、
はい、
頑張って結果を出してさアウトプットすればするほどさ、
はい、
とりあえずその講師の方はむちゃくちゃ喜んでくれる、
ね、
ことは間違いないじゃん。
そうですね、めっちゃエコひいきしてくれると思いますね。
うん、そのなんだろう、会の中で手放せない人間になるっていう意味ではね、
はい、
どんどんこう結果を出していくことがどっちにしてもプラスにいくっていうか、
本当ですね、
ね、
もう誰も傷つかないですよ。
そうそうそうそう、はい、どうでしょう
ね、いいんじゃないですかね。
うん、
でもしかしその経験の先にまた何かあるかもしれないですし、
うん、僕もその、
はい、
好きな人っていう対象が生き方というか、
はい、
僕の場合は男性だったわけだけれども、その人人にどうしたらこう誘ってもらえるかみたいな、
うん、
ビジネス誘ってもらえるかがモチベーションですごいレベルアップしたし、
はい、
そんな形で ぜひやってみていただければ、
うん、
ね、実力もついて、
そうですね。
講師の方と、まあなんか、うん、どうなるかはちょっと、あれだけれどもね。ま
あ、別問題ですけど、
うん、
なんか、あれですよね、なんか、普通、純粋にビジネス、例えばコンテンツ販売を学んでるっておっしゃってたので、
うん、
コンテンツ販売をがっつりやっていく中で、うん、まあ自然と質問も増えると思うんですよ。
うん、
純粋に。
うん。
それでまあ接触頻度も増えますし。
そうですね。
うん。本当いいことばっかりじゃないかなと思います。
うん、でね、もうどうしてもそこでコンテンツ販売が、はい、学べない、集中できないってなるんだったら、はい、うちで。
あ、そうですね。はい。うちもやってます
ね。うちの得意分野なので。
はい。
はい。
まあ。
でもちょっと経過はせっかくなんで、はい、知りたいです。
あ、そうですね。
うん。
僕たちから、としては、コンテンツ販売を一生懸命頑張ると。
うん、
そうすると、目をかけてもらえるようにもなりますし、もっと仲良くなれるし、う
ん。コミュニティがね、ウェブの中でもあるんだったらね、はい、いろいろアウトプットして積極投稿したり、
うん、
誰かがわからないって言ってることがあれば、答えてあげたりとかしてれば、はい、もう、必要な存在認定まではすぐなんでね。
そうですね。
うん、
そこに、下心があっても僕はまあいいと思いますけどね。
うん。うん。うん。
ぜひ、チャレンジしてみてもらって、
はい、
はい、まあ、僕らからの回答ってこれしかないですよね。
結構、はい、でもいいとこに着地したんじゃないかと、はいね、僕らにしては、
はい、
うん、
すごいですね。はい、ぜひやってみてください。そして経過報告で、もしかしたらね、結ばれることはなかったかもしれないけどコンテンツ販売がうまくいきましたとか、
うん、
それはそれで OK と、
うん、
OK じゃないのかな、ちょっとわかんないですけど。
うん、
また教えてもらえたらなと思います。
はい。
はい、もう一つ行きましょうか。
もう一つ行きましょう。
はい。もう一つご質問いただいております。
はい。
休日会議への質問です、コンテンツ販売を検討しているのですが、
うん、
現在どこまでノウハウを出すかで販売を躊躇しており悩んでいます、制作の段階ではもちろん全部出すつもりで書くのですが、いざ販売となるとやはり出し切ることに躊躇してしまいます。世の中に出ている教材なども本当に全部を書いているのか出し切っているのかなかなか判断ができません。傾向としては触りだけ安価で販売してノウハウのコア核を知りたかったら別途バックエンドで高額で売るっていうのが多い気がします。本は全力で書かないと売れないと聞きますが、教材はどうなんでしょうか。自分が苦労して学んだ分野であればそれ相応の価格にすれば納得して売れるでしょうか。自分のノウハウを世の中に出して、人の役に立ちたい気持ちと自分が今まで苦労した過程を思い躊躇する気持ちと両方の気持ちで戦っています。ちなみに販売を検討しているジャンルは投資系です。自分が今まで買ってきた教材はサポートも含め全部出し切っていると感じたものでも、結局後から追加教材やバックエンドが次々出てきたものばかりです。教材って答えを教えるものではなく、あくまでもヒントを与えるものだと思うのですが、ご意見伺えれば幸いですと。ね。Z さんですね。
Z さん。
はい。
はい、
ありがとうございます、
そうですね。ありがとうございます。まずは、
はい、
自分が納得できる価格帯で販売するっていうのは一つ、
はい、
と思います。
うん、
で、出し切るかどうかっていうのは、
はい、
本人次第の心持ちだと思うし、
うん
うん、僕は出し切った方が喜んでもらえるんじゃないかなとは思います。はい。うん。で、確かにこう、
はい、
自分自身が、1万時間とかかけてきたものを、まあ、数万円でシェアするみたいな、
はい。
これはもうシェアしてもらえる側からしたら、むちゃくちゃ時間効率から見て、ありがたいことなんだけれども、
う
ん、まあ、学べる側としては最高の時間効率。
う
ん。うん、なので、提供する人を選ぶっていうのもやってもいいかもしれない。
ああ、なるほどですね、うん。
実際に話して合否を出すっていうのを昔僕やったことあったけど、はいはいはい、そのくらいやれば多分、
うん、
間違いない人に手にしてもらえると思うし、
うん、
その自分の考え方を十分に伝えた上での販売ができるっていうのもあると。うん。
うん、
ただ僕はやっぱ良いものを出せば出すほど、その、
はい、
良好な関係が築けるっていうのを経験してきたんで、その先の付き合い方とかも考えているんであれば、
はい、
ぜひ、ね、出し切ってほしいなとは、
はい、
で、なんだっけ、ヒントを与えるものだと思うみたいな、
はい、
これは本人次第っていうか人それぞれで考え方は違うと思います、
はい、ですね。
ヒントを出すっていうスタンスの人もいれば、 それなりにそのゴールまでたどり着くように道筋を、
う
ん、
そうですね、
っていう人もいるんで、このあれはもう人それぞれかなと、
うん
うん、追加教材とかバックエンドに関してかなり、
はい、
あのいろいろ、ね、思われるとこがあると。
そう
ですね、うんうん、例えば、
はい、
多分バックエンドとかに違和感を感じてらっしゃると思うんですよ ね、
そうですね、
この方は、
うん、
一つで完結しないのと、
はい、
だったら例えば、よくあるケースとしては、まあ、しっかりとした教材をリリースして、
はい、
バックエンドに関してはその、まあ、いやフロントエンドは100本売れても1000本売れても時間の負荷が変わらないものを置いて、でバックエンドは自分の時間をいっぱいかけるっていう意味でサポートつけたりっていう意味ではありだと僕は自然だと思うんですよね。うん、コピーライティングを学んだ後、
はい、
まあ、ステップメール特化の別教材っていうのも別にバックエンドとしてありだと思うんですよ。
だから添削とかも別にね、ありだと思いますね。
うん、だからこれまで受けてきたバックエンドの流れがどういうものかはちょっとわからないんですけど、
はい、
うん、すべて、例えばそのコピーライティング の、 そのステップメールのとか、
はい、
何から何まですべてガッコーンとセットになったものを売るってなると、
はい、
相当ハードルが高い。
そうですね、
ので僕は分野ごとに分けてあげた方がいいとも思うし、うん、それがバックエンドなのか、 なんかまあクロスセルなのかいろいろあると思うけども、うん、あんま特に悪いものではないと思うんですよね。うんうん、で、はい、あとはそうだな、出し切っても1年後には相当レベルアップする、
はい、あ、それありますよね、
っていうのがあるから出し切るっていうのもあるよね。うん、僕が2006年の時に出した教材は、
はい、
あれはあれで全部出し切ってたけど、
うんうんうん、
でもそれからいろんな出会いがあって半年後にはもうだいぶレベルアップまたしてたりとか、
うん、
出してつながって喋って対話して、あ、ここが足りないのかとかで必ずレベルアップしていけるんで、
はい、
うん、出し切った方がいいし、まあ、普遍的なものとか、
はい、
本質的なもの、
うん、
に関してはまあ変わらないかもしれないけど、
はい、
絶対プラスアルファであると思うんで、
うん、
出し切りましょうがおすすめかなと、
はい、僕ちょっとこれは怒られるかもしれないんですけど、
うん
うん、でちょっとすれてるかもしれないんですけど、ジャンルによるなって思うんですよ結構。
あ、ジャンルにもよる、
はい、で今この方のそのジャンルが投資系ですっていう、うん、お話だったので、別に投資系の、ね、教材買ったこともなければ売ったこともないんですけど、うん、僕正直理解できない部分があって、
うん、
すごい儲かりますよって方法なんで売るのっていうのは投資系に関しては僕まだ理解できてないんですよ。
確かに僕もある、
はい、ある。例えばビジネス系だったら、じゃあそれで成長した後に一緒に組みたいから、
うん、
共有しますとか、
うん、
まあ、僕でもそう、ね、うちもそうですし、
うん、
全然いいと思うんですよ、
うん、
投資系の場合ってなんでってやっぱ思っちゃうんですよね。
そう、確かに一人で完結できるものであって、
はい、
そのね、なんで教えてあげるんだろうの、
はい、
セールスレターでそこが弱い人が大量に多いっていうか、
うん、
理由がない人が多かったりして、
そうですね、
うん、
あと、その、僕がその人間としてまだできてない部分が多々あるんで、その、たくさんの人を救いたいとか、やっぱよくわかんないんですよね。
うんうんうん。
っていうところが、僕がちょっと、懐疑的な部分、
そうね、
うん、になっちゃってますね。
う
ん、
そうだね。僕ら、まあ、例えばマーチャントクラブとかでも、
はい、
そこを来てくれることによる僕らのメリットもね、
はい、
大きいわけですよ ね、
ですね。
場の価値がどんどん高まっていって、いろんな組めるチャンスが増えてと。
うん、
投資の場合は、ロジック一つでまあ完結するものだとしたら、
はい、
その投資コミュニティなみたいなものを作って、
うんうん、
その横のつながり、まあ孤独かもしれないんでね、
はいはいはい、
そういうのが目的だったらまだ、
確かに。
あれだけれども、うん。
そっかそっか、そういうのありますね。それだったら全然納得ですね。
そうだね。ただね、そうそう。まあ、この、今回の話じゃなくてもさ、
はい、
投資の案件っていうのは、
はい、
教える理由がないレターが多すぎる
っていう。多いですね。
で、初動の勢いだけでオプトまで取っちゃうっていう流れは来てるんで、
はい、
これね、明確な理由がある人は強いですね、逆に。はい、うん、
僕らが裏を知りすぎてるからっていうのもあるかもしれないですけど、
そうだね、
もちろん名前もなんかは一切出さないんですけど、うん、その、 要は最初から存在しなかったりとか、
うん、
はい、そういうのも多々あれば、すべて架空の話だったりとか、
うん、
販売してる方が、いや、あの危なくて使わないよって言ってたりとか、
うんうんうんうん、
っていうのは結構聞くんで、
そうなんだよね、
はい。
販売者がそれをやってないってよくある話だし、
ね、
だからせっかくこの方、今自分が時間かけて、
うん、はい、
ね、いいものをってなっててね、はい、うん、その目的が、その、ね、利益的なものだけだったらやめた方がいいしね。
うんうんうん、そうですね。まあ、確かに、その、スキルを必要としてる人はたくさんいると思うんですけど、
うん、
難しいですね。
うん、
で今ちょっとね、情弱を狩る場所になっちゃってるんで。
そうだね。はい、誤解されちゃもったいないしね。
そうですね。
うん、絶対そのリリースしてたら、
はい、
100人中何人か、もしくは同業者もあり得るけれども、はい、否定的なね、
はい、
意見がネット上にも必ず出てくると思うんで、
うんうん
うんうん、そのリスクまで背負って今自分が結果を出したロジックを公開する価値っていうのは、
うん、
まあ、本人が一番 ね、
そうですね
あると思うんだけど、
うん
うんうんうん、
まあでもまあそっか。まあ、それはまあ、
まあね、
考えは人それぞれ。
うん、
はい。
まあまあ、ちょっと話それて、そういうね、流れもあるけれども、基本はもう、出すときには自分が納得できる形と、
はい、
あとは、パッとこう来て、セールスレターを見て、それとか買わないような、はい、
うん、
買えないような流れにして、一度こう、しっかり自分の意見を伝えるような、
うん、
ステップメールなり動画なり挟んでの販売の方がいいんじゃないかなと思う。
そうですね。
うん、
あとバックエンドの話なんですけど、
うん、
これで実際、お客さんの声、実際に使ってくれた人の話を聞いて初めて、あ、ここ欠けてたなっていうところって出てくるじゃないですか。
うん、
でそういう意味で新しくサービスと教材にしてまとめて販売したりとか、
うんうん、
サービスにして販売してる流れって、まあ、しょうがないと思うんですけどね。
うん、
あ、でも、確かに、バックエンドありきで設計されてることも多いというか。
多い。
はい、ね。まあ、それは構造上結構仕方なかったりしませんか、その要は、うん。アフィリエイターの方に、例えば売ってもらう場合だったら、
うんうんうん、
教材、フロントの教材を売ってもあまり利益って出ないので、
うん、
しっかり、その、利益を出すためにバックエンド用意するっていうのは、まあ、しょうがないじゃない
ですか。ね、まあ、フロントの利益を広告で相殺したりとかね、
はい、
よくあることだし、うん。しょうがないことだと思う。
そうですね。
うん。ただなんかね、露骨バックエンドっていうのがあるから
ね。ありますね。
あとよくわからない、ね、最終的には、はい、これからは家族です、みたいな。
ああ、ありますね。
もう最終バックエンドの、
はい、
ああなってきちゃうのは確かに意味がわからないところはあるけれどもね。はい、
そうですね。
うん。どうしようね、これいろんな今お話ししちゃったけど、でも、はい、まあ、うんうんうん。基本はこう、僕は出し切るというのと、その、ちゃんとその自分が、1万時間なり数万時間かけてきたっていうものを理解して、喜んで手にしてくれる人と繋がるように設計するとか、
はい、
うん。あとバックエンドに関してはそういう、良いものもあるよっていうところを知ってほしい
と、
はい。
ですね。でも出し切ることには僕も大賛成で。まず、8割の人はやらないですし、
うん、
で、やってくれてる2割にしても、多分、感覚違うんで、やっても多分分かんないんですよ。あんまり。
そうだね。
はい。で、うん、もっと理解するためには、なんか、手間のかかるサポートが必要だったりとか。
うん。
それでそういう意味で、バックエンドあるのは、逆に親切かなとは思いますけどね。
うんうん。
要は、最初からバックエンド込みのトータルの金額でバンって売って、うん、の8割の人が離脱しちゃうよりも。
うん。
フロントの教材で、あ、これ自分にはできなさそうだなって言って、
うん、
できるって思った人だけバックエンドをね、購入してもらうっていうのはいい形なのかなと思いますけどね。
うんうん。
と思いました。先生、あんまり回答らしい回答に言うことはなってますね、うんはい。なってないかもしれないですが、
うん。
また何かありましたら、ご質問いただければ嬉しいです。
はい。
ということですね、100回前行こうかなと思うんですけど、
はい。
第89回休日会議はですね、
うん。
新年一発目の休日会議なんです。2016年一発目。
はい。
とあるゲストがいらっしゃったんですけど、うん、誰だと思いますか
?2016 年一発目
一発目。めでたいですね。
金子さん
正解です。
あ
か金子さんを迎えたすごいハイテンションの、
は
い、はい、金子さんがその最初をすごい盛り上げてくれたんですけど、うん、僕と菅さんが置いてかれるというね。ポカーンみたいな感じですね。の回でした。
なるほどな。
で、最近金子さんが取り組んでることみたいな話をしたりとか、
うん、
あとその OEM の話だったんですけど、金子さんの説明があまり伝わりにくかったので、うん、ほぼほぼ菅さんが喋ってる回でしたね。はい。で、そうですね。
いてくれるだけでね、
はい、
元気になれる存在ってすごいよね。
そうですね。
うん、金子さんいたら頑張ろうってなるし。
はい、金子さんはね、元気ですから。はい、
うん、
でまあその、金子さんのビジネスの話は置いときますかね。はい、
うん。
で、あとはあれですね、サーチコンソールが便利なんですよって、2016年の頭に金子さんがおっしゃってて、
うんうんうん、
僕も知らなかったんで、そうなんですかって。言ってたあたりに、僕は時間の時の流れをすごく感じましたね。はい、
そっかそっかそっか、はい。
で、あとですね、一つ大きなテーマとして、
はい、
顧客との向き合い方が、
うん、
まあ、金子さんにとっても課題だし、みんな大事にしなきゃいけないよねっていう話を結構展開してったので、
あ、
そこだけ最後拾っていこうかなって思うんですけど、
うんうんうん、
顧客と向き合う姿勢って僕めちゃくちゃ大事だと思ってるんですよ。
うん、
で、多分その辺、その2016年の頭のあたりって多分そういう話ばっかり記事に書いてたような気がするんですよ。
だね、向き合うことで、
はい、
自分の時間が奪われてるっていう感覚を持つのは、
はい、
ちょっと待てと、早いぞっていう人が多いと思う、そうです
ね、
僕は、
はい、うん。そうですね。あれですね、本当は向き合うことで一番メリットあるの自分じゃないですか、
うん、
っていうところまでやってみてほしいですけどね、一回、
うんうん、そうだよね、はい、向き合うことでね、どんどんその導き方とかさ、
はい、
提案スキルは上がっていくしさ、はい、悩みも吸収できて次の提案っていうかビジネスモデルが出来上がったりもするし、
はい、
で、そういうのを早期にどんどんこう受け負ってこう相談受けてると、
はい、
その人たちも3年4年5年でどんどんこう結果出していったりとかして、そうするとその一人一人に、もしかしたら数百人のクライアントがいるかもしれないし、はい、いろんなこう提携していく上でもレバレッジが効いてくることもあるし、うん、積極的に相談を受けるっていう時間は大、すごい大事だと。
そうですね。うん、
ここを、まあ、ビジネスを時間給で考えるのが大事と考える人もいるじゃない。はい、
そうですね。
僕でもこれはもう、そういう考え方してたら無理だと、やっぱ思って、うん。将来的な財産。
はい。
うん。になるんで、いや、自分の相談に関してはいくらいくらなんでってやってると、
はい。
相談来ないよね。
まあ相談来ないですね。うん、それ来ないですよ。
来ないのに、いきなりなんかふと来ちゃった時に、
はい、
自分の対応スキルの低さに絶対苦しむと思う。
はい、苦しみますね。
うん。
びっくりするぐらい伝わんないですからね。
伝わんない。
はい。
です
ね。うん。で、あとなんか僕、自分がお客さんの場合で考えたとしても、
うん、
やっぱりちゃんと向き合ってくれてるかどうかってわかるじゃないですか。
うん。
だからそういうところに感じたときになんか僕はこの人って信用できるなとか思っちゃうんで。
そうね、うん。だからクレームが来るときっていうのはちょっと雑に扱われてるとね、感じたときだと思うし。
はい。
うん。で、まあ、新規にはね、
はい、
限りがあるし、
はい、
既存のお客さんとどう向き合うかは、書籍でね、
はい、
新規とリピートの本だったらもう圧倒的新規が売れると思うけど、
そうですね、
このリピート施策っていうのを、
はい、
ね、どんどん考えていく上でもね、
うん、
うん、めちゃくちゃ差がつくからね。
そうですね。
うん、ひしひしと感じるし、
うんうん、
うん、じゃなきゃなんだろうな、こう、木村くんとかさ、
はい、
もう10年前の僕の教材を買ってくれた人なわけで、
うんうんうん、
で、今、まあちゃんとクラブにもずっと来てくれててみたいな。そうですね。そういう関係性は本当にできるわけでね。うん。
うん、
新規、新規、新規。新規は限りがあるし、
はい、
奪い合いになるし、うん。向き合うことでね、開けるっていう、それはもう、一見非常に地味なん でね、だからセミナーのテーマでもあまり持ってこない部分は確かにあるけど、
ね、派手じゃないですからね、
うん、クラブでね、なんか伝えていくんだったらこういうの大事な要素なんでね。
そうですね、
うん、
まあ、そのどうやっていけばいいかっていうことじゃないんですよね、
うん、
いや自分がちゃんと向き合うということなんですけど、
うん、そのね、その直近のお金換算をしすぎないことですね。 あとね、
うん、
うん、きっと財産になると思うので、
うん、
この辺の向き合い方っていうのは大事にしてほしいなと、
はい、
うん、
というところですかね。
はい、
で来週の、この音声が配信されてる週の土曜日、
うん、
12月16日、
うん、
アキラさんのブログ、ブロガー進化論か。
ああ、そうですね。
まあ、席はどうなんですかね。
ね、埋まってると思う。
あ、はい。
埋まってるけど、
はい、
なんか椅子あれば参加できるかもしれない。
なるほど。もしね、ご参加いただけるというのであれば、僕が連絡して椅子出しといてもらえ
ます。そうですね。
はい。
おかげさまで埋まりましたね。
さすがですね。
はい、
いや、ブログはいいですよ。
うん、本当。
この最近更新し始めて思ったんですけど、うん、僕多分ブログ向きですね。
本当に？
はい。人種的に。そんな気がしました。はい。
そっかそっか、はい。じゃあ楽しみだね、ケンタ自身がね。
そうですね。
うん、
で、それと、あとあれですかね、年末に向けて質問大募集してますよって言ってました
。ああ、そうですね。
ついつい来たらすぐ使っちゃうんですけど。もうストックはないんですけど。
三、はい、つ、三つ欲しい。あ、欲張りかな。
三つ欲しいな。
なんか質問。
はい。
そうですね、
うん。
僕らもその、受けれる範囲が幅広くなっていると。
あ、そうですね。
恋愛から、こう、
一つ新しい扉開いたんで、今回。
うん。
はい。ですね。ぜひご連絡いただければなと思います。
はい。
ということで、今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。